おはようございます。ちょっと説教の本題に入る前に、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思いますけど、私は昨年の2025年度から祖師ヶ谷教会で牧師をしております、吉岡義人と言います。それ以前は、南三鷹教会というところで19年間、牧師と幼稚園の園長をしておりました。で、その前は、お隣の大田教会の信徒だったということであります。大田教会にはですね、幼稚園の時から、通っておりましたので、その時代を含めるとなんと50年もですね 大田教会に関わっておりました。さらにですね、学校が大田小学校、中学校、梅ヶ丘中学校ということなんでね、僕は遊びの範囲内 ということなんでね、非常には、親しみを覚えているところでありますし、大東教会で、いろいろ活動してた時にも、教育部やなんかでね、塩谷牧師や美咲さんと一緒に、バーキャンプに行ったりね、いろいろしておりました。塩谷牧師にはですね、本当にいろいろお世話になって、大体教会に赴任してきた平野克樹牧師がですね、アメリカに留学するというので、1年間内務者をしていただきまして、毎月私ともう一人の役員、長老が、こちらに来てね、塩谷先生といろいろ打ち合わせをさせていただいたりしてたこともあります。今の牧師の広田敏郎牧師ともですね、私が進学校の最終学年ぐらいからのお付き合いですよね。もう二十数年になるんですね。いろいろなことがありました。こちらにいらした、進学生で小島慶治さんってね、いらっしゃったんですけど、進学生の時に、広先生のご紹介で3年間、私どもの教会でお世話をさせていただいたというようなこともあります。それから広田牧師のお連れ合いのお父様が山中達郎先生という牧師だったんですけどね、私は非常に親しくしてたんですよ。ある時突然父がお世話になりますので、誰のことかなと思ったら山中先生だったということもあって、その時も本当にこう驚きましたけども、近くに感じて、先生のお葬式がね、ここで行っていただいたので、その時もこちらに来させていただきました。そのようなことで、もう実はこの礼拝の前に CS の礼拝にも顔を出したんですけど、なんとなく梅ヶ丘教会は非常に親しい教会でね、全然初めての教会でもないし、皆様とこで今日ね、礼拝を一緒にできる、ということを本当に、喜びに感じております。というわけで、ちょっと自己紹介が長くなりましたけれども、今日は使徒行行録から聖霊の働きということについて、聖書に耳を傾けたいというふうに思います。さて、使徒行行録という名前ね、前の聖書では使徒行伝でしたけどもね、使徒たちの言葉や行いを記録したものということで、使徒行行録というふうに名前を付けたんでしょうけども、私はそれが間違いだとは思わないんですけどね、内容をよく読んでいくと、使徒の働きというよりは聖霊の働きを記した書であるというふうに私は思うんですね。だから聖霊の活動録というふうに名前を付けた方がいいぐらいかなというふうに思うんですね。で、確かに具体的に目に見える形でいろんなことを行ったのは使徒たち、イエス様のね、弟子たち、使徒たちですけれども、しかしそれをさせた、力を与えて彼らにそういう行いをさせた、それはもう全て聖霊の働きだったということ。それがこの使徒言行録が私たちに伝え、また証ししていることだというふうに思います。イエス様は十字架にお帰りになりました。亡くなりました。そして葬られました。その時弟子たちはどうした？みんな逃げちゃったじゃないですか。全員逃げてしまった。自分たちが捕まるのは怖かった。本当に人間的な思いでみんな逃げてしまった。しかし復活されたイエス様は彼らを呼び集めました。そして彼らに再び前に進む力を与えてくださった。イエス様は天に昇られた時、彼らは、ああ、せっかくイエス様復活されたのにまたいなくなっちゃった、 ったというふうに一時的にはがっかりし意気消沈したかもしれないけれども、それから10日後イエス様は聖霊を送ってくださった。そしてその聖霊の力こそ大きな力だった。その聖霊の力に励まされ力を受けて彼らは大胆な行動に出ていった。それは世界中の人々にイエス様の愛を伝えること、イエス様の十字架を伝えること、私たちの救いを伝えることだったのであります。そして彼らは聖霊によって押し出されて、そして世界各地に行って教会を作り、そして私たちの今のこの教会も彼らの力、すなわち聖霊によって私たちの教会が作られているということであります。しかしこの聖霊の力に励まされた弟子たちではありましたけれども、さまざまなこの世的な困難、苦難が立ちはだかっておりました。で、特にこの時代、このユダヤ教からの妨害、ローマ帝国からの迫害というもの、こういうその妨害の中でキリスト教の伝道というのは、着々と進んでいったわけであります。で、この使徒言行録はこの福音伝道に対する妨害あるいは迫害があった、それをどのようにして使徒たちは越えていったのか、どのように聖霊が働いてくださったのか、そのことを克明に記録をしているわけであります。もしこの後聖書の後ろに地図があるので、地図をお分けになる方はね、最初地図の8番のね、パウロの宣教旅行2と3というところがまず分かりやすいんではないかと思うんですね。今日の話はパウロの宣教旅行1のところなんですけど、地図としてはその後の8の方が分かりやすいんで、もしそこのところを開けたら少し分かりやすいかなと思いますけど、地図の一番下ですね、下というか本当は南ですけどね、にエルサレムが書かれていると思います。そのエルサレムからずっと上の北の北上して、大体ですね、直線距離で500キロぐらいですから、実際の道のりとしては700、800キロあったと思うんですけど、そこにあるのがアンティオケアですね。さて、このまずエルサレム、この使徒たちの説教を、ペトロたちの説教を聞いて、多くの人々がエルサレムでこのキリスト信徒となっていった。そしてこのエルサレムにはこの教会ができたわけですね。しかしそこに大きな悲劇が起こった。人たちは、このユダヤの人たち、ユダヤ教の人たちから、この大きな迫害を受けた。ユダヤ教徒が一生懸命福音を語っていたステファノを捕らえ、そして石で撃って殺害をしてしまった。そしてそれをきっかけに、キリスト教徒に対する大迫害が起こったわけであります。ユダヤ教徒たちはキリスト者を見つけ次第捕まえ牢獄に送りました。牢獄の中では鞭打たれ死んだ者もたくさんいます。この迫害のリーダーがこのサウロという青年だったわけであります。今日の主人公ですね。サウロをリーダーとしたユダヤ教徒たちの迫害をこの逃れるために、多くのキリスト教徒たちはこのエルサレムからこのあちこちへ逃れていった。その逃れていった先の一つがこのアンティオキアというところであったわけです。エルサレムから直線で500キロも離れていますから、ここまでは迫害の手がそう伸びてこなかったということでありましょう。アンティオキアに逃れてきたユダヤ人のキリスト教たちは、この自分たちがこのそこで集まり、すなわちコミュニティを作りましてね、そして教会を建て、一緒に礼拝を守るようになった。アンティオキアというところはもともとこのギリシャ語を話す人たちがたくさんいたところですから、そこに自分たちもイエス様の話を聞きたいという人たちが来たので、この多くの非ユダヤ教徒、ユダヤ人のこのキリスト者がこの生まれていった。このようにしてアンティオキア教会のこの信徒はどんどんどんどん大きくなって、教会は成長していったわけであります。一方、このエルサレムの教会、エルサレムの教会は迫害されて多くの人が逃げてしまいましたけれど、ここに踏みとどまってこのひっそり隠れながら礼拝を守っていた人たちもいたわけであります。 この主だった人たちはまだまだエルサレムにいました。で、そこでこのアンティオキア教会が今非常に成長している、多くの信徒たち、特にこの違法人信徒たちがたくさん生まれているということを聞いて、私たちもこのなんとかアンティオキア教会を応援しようではないか、そういう話がエルサレム教会で起こった。そこでエルサレム教会はこの話をして、そこにいたバルナバというキリスト教の教師をアンティオキアに送ることにしたわけであります。だからバルナバ様、いわば宣教師としてね、アンティオキアに送られていったということであります。聖書はこのバルナバのことをですね、聖霊と信仰に満ちた立派な人物というふうに書いています。アンティオキアでキリスト教たちを指導しですね、教えという大変良い働きをした。で、中でもバルナバのこの大きな功績、大きな働きというのは、サウロ、ユダヤ教徒たちを迫害し、しかしイエス様に会って改心したこのサウロを探し出した、そしてこのアンティオキアに連れてきた、ということではないでしょうか。キリスト教たちの迫害の先頭に立っていたサウロは、ダマスコに向かう途中でイエス様に出会って、そして衝撃を受ける、目が見えなくなる。しかし彼の心はその時完全にイエス様迫害からイエス様を信じるものに180度変えられた、そのようなこの大きな出来事があったサウロでした。このサウロは一旦このエルサレムに来て、エルサレムの人たちに会って挨拶をするんですけども、このエルサレムにはサウロは裏切り者だということで、この命を狙うユダヤ教徒がいっぱいいた。そこでサウロはその迫害を、殺されそうなということを逃れるために、自分の生まれ故郷の、タルソスに戻っていった。で、聖書はそこでこのサウロについては話が途切れてしまうんですね。恩信がなくなったのかもしれません。おそらくこのバルナバはこのエルサレムに来たサウロにそこで会っているわけですね。そしてサウロの非常にこの情熱にあふれた、しかもこの才能をやっぱり見ていたわけです。そしてなんとかサウロをこのアンティオキアに連れてきたい、そして私と一緒にキリストとしてこの指導者になってもらいたい、そういう思いがあったのでありましょう。バルナバは一生懸命タルソスまで行って一生懸命探し、そしてついにこのサウロ青年を見つけ、そしてアンティオキアに連れてきたわけであります。タルソスで迫害に耐えるように、あるいは見つからないようにひそり身を潜めていたのでありましょう。しかしその間にサウロ青年は非常によく聖書を、もともと聖書には詳しい人でしたけれども、キリストについてこの学び、そしてこの信仰を深めていった。そしてバルナバと共にアンティオキアで大変に優れた教師としてこの働くわけであります。このようにしてこのバルナバとサウロ、その他今日名前が何人か出てました人たちにこの支えられ導かれて、アンティオキア教会はさらにさらにこの成長を遂げていって、そしてさらにこの組織的にもいろいろしっかりしてきたわけであります。そんなある日、みんなが礼拝をしてその後断食をしたっていうんですね。そしているとこの聖霊の声が聞こえた。バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。聖霊なる神様がバルナバとサウロを使ってキリストの福音宣教に当たらせよう、私に差し出せとこう言うんですね。聖書さらっと書いてますけど、これアンティオキアの教会にとっては大変なことだったんではないかと思うんですね。なぜかというとバルナバとサウロは非常に重要なアンティオキア教会の指導者だったわけであります。言ってみれば牧師と副牧師みたいなことだったわけであります。だから教会にとってこの非常に大切な二人をこの送り出せという、とみんな思ったんではないかと思うんですね。例えばね、どっちか一人ならいいけどというふうに思った人もいるかもしれない。しかし聖霊なる神様は二人を出せとおっしゃるわけですね。皆さんどうですかね。皆さんこうやってお祈りしているときにね、 さあ、広田牧師をこれからどこどこに派遣しなさいって言われたら、ちょっとみんな、って、すぐにいいですよと、ちょっと言いづらいかもしれませんね。まあ、しかし、アンティオ教会の人たちは、聖霊の言葉を聞き、祈り、そして断食をして、二人を送り出した。聖霊の言うことに、素直に従ったということなのであります。出ていくバルナバ、そしてパウロ、そして残るアンティオキア教会の人々、双方ともこれからどうなるかわからない。しかし、聖霊が必ず私たちを守ってくださる。聖霊は必ず導いてくださる。聖霊の御言葉に素直に従おう。これがアンティオキア教会の人々のことでありました。さて、そのさっきの巻末の地図のね、一個この前、これが今日のメインの話なんで、そちらの方に移りたいと思いますけれども、巻末の地図の7ですね、パウロの宣教旅行の1という方です。さて、このアンティオキアをこのバルナバとサウロは出発をいたしました。まず歩いて、ほんの少しですけどね、ほんの少したってね、何十キロもあったでしょう。港のあるセルウキアというところに行って、そこでこの船に乗りました。そして船に乗ってキプロス島ですね、キプロス島の西側にあるサラミスという港で船を降りました。そしてそこから徒歩でキプロス島を縦断しながら、キリストの福音を述べ伝えていきました。そして島の東側のパフォスというところに着いたとき、これが今日の聖書に書かれていることです。そこには地方総督のセルギウス・パウルスという人がいて、この人はなかなかこの賢明な人だったと書いてありますが、このバルナバとこのサウロという者たちが来て、キリストというものの福音を伝えているという、まあ一つこの話も聞いてみようということで、この彼らを招いたんですね。まあ、この招いた理由は、まあ、そのどちらかというとね、結構このなんか最近なんかそういう話があって、自分も一応聞いとこうという程度だった。総督ですから、いろんな情報を集めなきゃいけないしね、信仰的な意味は最初はなかったんだと僕は思うんですね。まあ、ともかくこの2人を来させようというふうにしておいて、この2人をこの招いたわけですね。まあ、ところがそこにこの総督と懇意にしていたバルイエス、ね、またの名はエリマというこのユダヤ人の二世預言者であり、貧しいが、これはまずいということで、この二人が総督に会うことを妨害しようとしたというんですね。で、なぜ妨害しようとしたのか、これ聖書に書いてないんですけどね、ちょっと推察するに、おそらくこの男は総督といろいろ懇意にすることによって、自分の二世預言者、貧しいとしてのね、この仕事にお墨付きをもらってね、まあ、これで結構稼いでたということではないかと思うんですね。それでこの総督がこの本当の福音ね、を聞いてしまったら、自分が偽物だってことばれちゃう。で、これはまずいぞと。自分はこのせっかくこれで儲けてるのに食えなくなっちゃうというふうにおそらく思ったんではないか。まあ、そこで、この総督がバルナバとサウロに会うことを何とか妨害しようというふうにしたということなんじゃないかと思うんですね。その時、サウロはこの偽預言者、貧しいのバルイエス、エリマをにらみつけて、こういうふうに神の言葉を告げたんです。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべて正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ、主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。すると、たちまちこの男の目が見えなくなったのであります。さて、私はこの説教の準備をするために、まあ、昨日おとといとこの聖書を読むんですね。牧師に与えられる非常にこの幸いはですね、説教するためにはかなり読み込まなきゃいけないですよね。信徒の時に、ね、まあ、皆さん信徒でもしっかり読んでる人もいるってことは分かった上で言ってますよ。でもですね、信徒の時にこれ結構読み飛ばしてた、さらっとね。 で、それがやっぱり説教の準備となるとね、こんなことが書いてあったな、これどういうことなんだろうってやっぱり思うことはよくあるんですよ。これはね、牧師になった、本当に喜びですよ。皆さんもだから牧師になっていいと思うんですけどね。どういうことに昨日気がついたかというと、この聖霊に満たされて、サウロがね、偽預言者貧しいのこのバルイエスの目を見えなくしてしまうんですけど、なぜバルナバがやったんじゃなかったか。バルナバとサウロが行ったわけですよね。で、バルナバの方がサウロの先生。バルナバはサウロを探し出してきて、で、彼をこう教育して、伝道師としてこの教育してるわけです。だから先生なんですよ。で、バルナバもはるかに先輩の教師なんですよね。そのバルナバが偽預言者に向かっていう役割を与えられるんじゃなくて、このどっちかというと弟子の方のサウロにこの役割が与えられている。ここはね、今まであまり気にしてなかったんですけどね、あれ、なぜだろうと思ったわけですね。で、この宣教旅行のリーダーもバルナバでしょ。ですから聖書はずっとこのバルナバとサウロがってこう書いたんですね。そういう意味でもこのバルナバがこの聖霊からこの仕事を与えられて不思議はないなと思ったんですよね。なぜなんだろう。で、私はこの出来事がですね、実はサウロ自身に起こった出来事とすごく関係があるんではないかというふうに思うんですね。で、ご存知のように、このユダヤ教のリーダーとしてキリスト者を迫害していたサウロ、彼が復活したイエス様にこのダマスコに行く途中で出会って、そしてこの目が見えなくなった。まあ、こういう経験を持ったサウロを聖霊はあえてお使いになったんではないかというふうに思うんですね。で、あの時もサウロは一時的に目が見えなくなった。そしてこのダマスコに行ってアナニアという人に会った。そしてアナニアに会って信仰を告白して、その途端に目から鱗が落ちて彼は見えるようになったという経験がある。その彼こそこの偽預言者にこの神の宣言、聖霊の力を与える、そして目を見えなくするということがふさわしいというふうに、この神様が、聖霊なる神様がお選びになったんだろうというふうに私は思ったわけです。で、この偽預言者、この貧しいのバルイエスがその後どうなったのかということを使徒言行録は何も書いてないんですね。まあ、しかしですね、サウロが言った言葉の中に、時が来るまで日の光を見ないだろうと言ってるんですよ。お前の目はずっと見えなくなるじゃないんですよ。時が来るまで見えなくなる。じゃあ、その時とは一体何なのかっていうことですよね。で、私はですね、この偽預言者は、やはりね、彼もキリストの光に打たれたんだと思うんですよ。で、やがて時が来て、彼もまた見えるようになった。それをこの示唆しているのが、この時が来るまで見えなくなるだろうという言葉ではないかというふうに思うんですね。大切な役割をサウロに行わせた、それはまさにサウロ自身の力ではなく聖霊の働きであった。そしてその聖霊は地方総督をもキリスト者に導いたということであります。で、実はですね、ここすごく重要なポイントなんですけど、この日を境にサウロはバルナバから独立するんですね。そして2人はそれぞれの宣教に向かっていく。そしてサウロは名前をパウロと変えた。まあ、この出来事が今日の出来事であった。それは聖霊がなされたことであったということであります。そしてこのパウロは波乱に満った人生になりますけれども、生涯をキリストの福音の伝道に捧げたわけであります。今日は聖霊というお話ですけれども、まあ、その私はですね、かつてこの聖霊は何だか分かんないなとずっと思っていたんですよ。まあ、今もちゃんと分かってるかどうか分かりませんけれども、しかし聖霊というのはこの三位一体の神様、すなわち天地創造で天にいらっしゃるイエス様、父なる神様、そしてイエス・キリストという人との形になってくださった神様、そして今私たちと共にいる聖霊というこの3つの姿、 まあね、これ神学では異格なんて言いますけどね、位という字に格って書くんですけどね、まあ分かりやすく言えば神様の3つの姿ということでいいと思うんですけれども、この3つの姿の1つなわけであります。見えない、聖霊は見えない、しかし確かにおいでになる。で、それゆえこの聖霊を表現するときには、まあ、風のようだ、というふうにこの表現するわけですね。風も私たちには見えない、しかし風が吹けば木の葉が揺れる、強く吹けばドアがガタガタ鳴る、大きな船も帆を張ってすごいスピードで進むぐらいの聖霊の力がある。そういう聖霊なる神様がいつも今も私たちのところにいてくださる。そして私たちに風を当ててくださる。聖霊の力を私たちに当ててくださる。これが聖霊の神様であります。聖霊神様は強い風として吹くだけではありません。私たちが悲しんでいる時には、優しい5月の爽やかな風のように吹いてくださって、私たちを慰めてくださることもある。私たちが力を落としている時には、後ろから少し強く吹いて私たちを前に押し出してくださる。それが聖霊なる神様であります。この聖霊の神様、ペンテコステの日に力を落としていた弟子たちの上に降臨し、そして大きな力を与えた。その後も聖霊なる神様はいつもいつも私たちに力を与えてくださり、そしてこの教会を建ててくださった。私たちを招き、私たちに力を与え、私たちを慰めてくださる、その聖霊の神様にいつも私たちは包まれているわけです。大体教会にいた時に、牧師交代の件でちょっとした揉め事がありました。引退される牧師に名誉牧師という称号を大体教会として与えるかという問題でした。神道協議会を開いて、ちょっと感情的な対立が生まれました。ある人はこう言うんです。牧師先生、あんなに何十年もやってくださった先生に名誉牧師の称号を差し上げないとは、なんとこの教会は冷たい教会だって、もうかなり怒って言われた。しかし役員会は、いや、名誉牧師という称号はこれはやっぱりこの世的なものではないか、牧師にそれは必要ないんではないかというふうに思っている。しかし、この賛否両論で、なかなかこの感情的になってしまって、うまくいってなかったんですね。その時にね、私、ふっと立ち上がっちゃったんですよ。そしてね、名誉牧師とはこういうもんで、こうこうこうで、だから私たちはこういうことで、名誉牧師の称号は差し上げないこと、それがむしろ先生に対する敬意ではないかというふうに判断しましたということをね、喋っちゃったんですよね。自分で思ってなかったんです。勝手に喋るんですよ、私の口が。で、後から思ったのはね、あれやっぱり聖霊ですよね。いや、本当にね、驚いて、喋り終わったらもうそれで解決しちゃったんです、その問題がね。で、後から僕の仲間の人、青年、まあ僕もまだ青年でしたからね、来てね、吉岡さん、すごいね、今日の発言。俺もね、実はなんであんなに喋ったのか分かんねえんだよって、こう言った。まあ、それが本当に精霊の力だったんだなと思います。精霊の力、働いた時には分かんないかもしれない。しかし皆さんが何かいろいろあった時ね、ちっちゃなことでもね、大きなことでも、よく考えてみると、あれは精霊の力だったんだ。ね、精霊はね、必ずしもいいことだけしてくれませんよ。ブレーキかけることもあれば、やめときなさいという、それも精霊の力。しかしそれはあなたを守るため、あなたを導くため。ですから私たちはいつもいつも精霊の神様に守られている、精霊の神様に導かれている。そのことにね、覚えて感謝をして、今日も明日も精霊の神様から力を受けて、優しく守られて、歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、今日は使徒言行録を通して、聖霊なる神様の大きな力、大きな恵み、大きな慰めについて私たちは聞くことができました。感謝します。 どうか今も私たちと共にいてくださる聖霊なる神様に感謝します。どうぞ私たちが弱くなっている時には優しく、そして私たちに力がない時には強く吹いてください。そして教会も全てのキリスト者をあなたの守ってくださる、そのことを信じて今日も進んでいきます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。